今お読みしましたのは、初代教会の最大の伝道者であったパウロという人からテサロニケの教会に宛てて書かれた手紙の冒頭部分です。パウロはこの手紙の最初に、恵みと平和があなた方にあるようにと書き記しました。これは、恵みと平和が今もあなた方にあるし、これからもずっとあなた方にあるようにという意味の祈りの言葉です。では、パウロはどういう思いを込めてこの言葉を書いたのでしょうか。彼らが苦しみや迫害に遭わず、平穏無事に楽しく生きることができるようにという思いを込めてこの言葉を書いたのでしょうか。もしそうであるならば、このパウロの言葉はデタラメであるということになります。なぜならば、このテサロニケの教会の人々は今まさに信仰による大きな苦しみの中を生きていたからです。この手紙の少し後の一章六節のところにはこう言われています。そしてあなた方はひどい苦しみの中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れている。ここにはあなた方はひどい苦しみを受けていると言われています。このことからも、苦しみがないということが必ずしも恵みなのではないということがわかると思います。それでは、恵みとは一体何なのでしょうか。パウロがこの言葉を使うとき、多くの場合に意味されていることは、全くふさわしくないものに与えられる神様の恩恵ということです。もしそれを受けるにふさわしい清さや正しさや慈悲深さを持つ人に恩恵が与えられたとしても、それは恩恵とは言いません。全くふさわしくないものに与えられるからこそ恵みなのです。恵みが教会にあるとは、この全くふさわしくないものに与えられる神様の恩恵が教会に、また私たちに豊かに注がれ、そのことがしっかりと自覚されているということでしょう。もし私たちが、自分はこれだけ頑張って神様に仕え、良いことに励んでいるから、こういう恵みがあって良いはずだ、と思っていたとしたならば、私たちは神様の恵みが全然わかっていないということになります。そして、そこには恵みはないのです。恵みが私たちの上にあるとは、私たちがそのような思いを捨てて、自分には全くふさわしくない恵みが神様から与えられていることを覚えて、感謝をするようになるということです。そして、この恵みが本当に恵みとして受け止められるところには、平和が与えられます。神様に対しても、隣人に対しても、自分の当然の権利を主張しようとするときに、平和を失い、争いや対立が生じてしまうのだと思います。私たちは神様に対しても、しばしばそのようにして争い、怒り、自己主張をすることがあるのではないでしょうか。そして、そういう時には、私たちの心に平安はありません。しかし、恵みが全くふさわしくない自分に注がれている恵みであることに気づくならば、私たちは神様との間に平和を得ることができるのです。これは隣人に対しても同じことが言えるでしょう。自己主張と自己主張がぶつかり合って、私たちは対立し、争い合うのです。しかし、お互いが神様から恵みを受けていること、それにふさわしい自分だからではなくて、全く値しないのに大きな恵みの中に置かれていることを覚えるならば、そこには和解と平和への糸口が与えられていくのだと思います。私の教会の入門講座で学んでいるあるご婦人は、私がイエス様の十字架の話をすると、毎回ポロポロと涙を流されます。こんな愚かな私のためにイエス様は十字架の上で死んでくださった。本当に感謝ですと、毎回大泣きされるのです。大げさだなぁと思われるかもしれません。けれども、十字架の恵みを真剣に受け止めるときに、これは誰であっても本当は涙するほかはない。そういう大きな出来事なのだと思います。 それだけ本当にすごいことが起こったんですね。信じられないようなことが起こったのです。神の一人子が他でもない私を救うために、他でもないあなたを救うために、十字架の上で死んでくださったのです。なぜ神様はそんな犠牲を払ってまで私たちを救おうとなさったのでしょうか。それは神様が私たちのことをそれほどまでに愛し抜いてくださったからです。つまり、神様にとって私たちの命は、御子を犠牲にするほどまでに値高く、尊く、かけがえのないものであった、ということでしょう。本当に恐れ多いことです。私たち自身には、それを受けるにふさわしい清さや正しさや慈悲深さなど微塵もありません。それなのに、神様は全くふさわしくないものに、その驚くべき恵みを一方的に与えてくださったのです。先ほどのご婦人は、このイエス・キリストの十字架の恵みをまっすぐに受け止めておられます。ですから、何度イエス様の十字架の話を聞いても、その度に大泣きされるのです。以前彼女は、自分が正しいと信じ込み、正義感に燃えて、周りの人たちをバッサバッサと裁いていたと言います。けれども、イエス・キリストの十字架の愛が彼女の心を捉えた時以来、彼女は全く変えられました。以前彼女は私にこういう話をしてくださいました。以前は何か問題が起こるとすぐに顔を突っ込んで、あなたが悪い、こうしなさいと正義感に燃えて簡単に人を裁いていました。けれども、結局そのことによって余計に問題をこじらせていたように思います。今はそのことが少しずつ見えるようになってきました。今でも時々調子に乗って、ああまたやってしまったと思うこともありますけれども、今は素直に神様ごめんなさいと祈ることができます。またそのおかげで迷惑をかけた人にも素直にごめんなさいと謝ることができるようになりました。今は心の中に深い平安があります。これは本当にすごいことですね。彼女はイエス・キリストの十字架の恵みを本当にしっかりと心に刻んでおられます。だからこそ彼女は少しずつ平和に生きることができるようになっていったのです。私たちも全くふさわしくない私たちを招いてくださる神様の驚くべき恵みに感謝しつつ、平和のうちに新しい週の歩みを始めていきましょう。